こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今週も行きたいと思いますけれども、今日はですね、はい、向井先生からちょっと大事なテーマがあるということでやっていきたいと思います。
はい、はい、ですね、賃金再建の消滅事項は現在、3年になってるんですね。はい、
はい、そもそも賃金再建の消滅事項、
はい、
という
のは3年、
はいはい
はい、になってるんですよ。給料が消えちゃうのは、給料が請求できる権利が消えちゃうのは3年なんですね、今。
3年なんですね。
はい。3年経っちゃうと、請求しても、いや、時効を使えますよって言われると、なくなっちゃうんですね。
なるほど、なるほど。
はい。
3年なんだ。
3年なんです。3年分しか普通は請求できないですね。
これ、ちなみに細かいんですけど、辞めて3年後とかじゃなくて、3年間分って意味ですか？
そうです。辞めてかどうかは関係ないです。
あくまで訴求するのが3年分。
訴求するのは3年間なんですよ。
はい、はいはい。
ところが、条文上は5年になってるんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。はい。暫定措置で3年にしますよと。当分の間3年にしますよって書いてあるんです。
じゃあ本来5年なんだ。
5年なんです。はい。
条文上は。一時期2年じゃなかったですか？
2年になったのを改正したんです。
で、3年になって。
5年になって、5年を当分の間っていうことで3年にしたんです。
そういうことなんですね。変えて5年を当分暫定措置で3年で、はい、今3年なんだ。
はい。
なるほど。
はい。で、2020年に施行されて、
はいはい、
で、法律上ですね、不足っていうものがあって、はい、5年が経ったら再検討しますと。うん、場合によっては5年が経ったら、ややこしいんですけど、5年が経ったら3年から5年にするよみたいな、
うんうん、
そういう含みがある規定があるんですよ、はい、でその5年というのは2025年4月1日になりますので、
もうすぐじゃないですか。
もうすぐなんですよ。それで
1年ないどころか、
はい、もうすぐ。私、ある有名な労働法の先生の講演を聞いたときに、
はいはいはい、
実は今再来年労基法の大幅な改正を予定してて、厚労省の中では結構検討が進んでるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。それで、いや、ちょっと、これ5年になるのかなと思って、その先生に質問したんですよ。
うんうん、
その講演が終わった後のよく質問ある方いますか、みたいなのあるじゃないですか。
はい。
200人ぐらい聞いてたかなという場面で私手挙げて。
なかなか。あれですね。
うん。
うん。向井先生が手を挙げてるみたいな感じなんでしょうね。
そう。うん、そしたら、なんとおっしゃったかというと、今のところその話は出てませんと。
ズバリ。
ズバリ。はい。で、おそらく、来年4月1日以降5年になることは、ないんじゃないか。
ないだろうと。
うん。ということをおっしゃっていました。
お
ー。はい。
で、まだ暫定措置続くだろうという見解なんですね。
ですから、続くだけなので、当たり前の話なんだけど、まあ僕はちょっと心配してて、で、しかも、衆議院選挙で自公政権過半数割れたじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、ありえないと思うけど、野党が一致団結しちゃうと、少なくとも衆議院は野党が過半数取れて、
はいはい。
で、まあ参議院はまだ野党は過半数いってませんのでわからないんですが、うん、来年参議院選挙があって自民自公政権が負けると本当に法律が通っちゃうんですよね。野党が一致団結しちゃうと。そうすると、まあ立憲民主党、共産党、令和、新選組などは、いや、労働者保護で5年当たり前だろうと言って通る可能性があるんですよね。
まあでも、要は、早まるという。
早まる。
それに関して。
早まる。そう。なので、今後も注視する必要あるんですけど、厚労省は、やっぱそこまで急激な変化は求めてなくて、
はいはいはい。
5年経っても現状維持。 いうことらしいので、ちょっと安心したんで、まあ、それをリスナーの方に、ちょっとね、X に書いたりすると、どうかなと思ったんで。
危なそうですよね。なんか叩かれるも含め、なんかね。
そう、だから、軍神さんの話と、うん、この時効の話は、もうリスナーさん限定みたいな感じで。
ちゃんとメディア使い分けてるんですね。
いや、ちょっとやっぱほら、まあ、軍神さんね、面白いけど、
はいはい。
まあ、ホストクラブって批判もあるし。
まあ、しかもね、弁護士の先生という立場からすると若干こう。
うん、まあ、まあ、
ね、悪い。いろいろ言われる、言う人がいますからね。
うん、まあそうですね。そうそう。ということと、あとまあ、その先生は当然こういう大っぴらに言われるのは嫌、名前も出しませんけど、だから、まあちょっとね、この、リスナーさん向けにお伝え次第でございます。
非常にクローズなところだけで。
はい、クローズだけ、クローズ情報随時、はい、提供しますので、よろしくお願いします。
これ、今、お話の中で、この、
はい、
?2 年後とかぐらいですかに、労働法の大きな改正を
進め
てるみたいな話っていうのは。
そう。例えばですね。う
ん、ああ、で、ああ、いいんですね。はいはい。
例えば、うん、まあ、その先生、これね、もう、社労士の先生、誰が喋ってるかもすぐ分かっちゃうから、うん、あんまり喋れないんだけど、うん、忘れ、これ、私が話したことは忘れてくださいってその先生おっしゃってたんで、
はいはい、
喋るなってことなんだろうけど、要はですね、社労士弁護士業務に多大な影響が出るのは、従業員代表っているんですよ。
はいはいはい。
今も。サブロク協定結ぶときに従業員代表の人と締結するんですけど、従業員代表の方を選ぶルールとか決まりがちょっと労働組合っぽくなってきて、でかつ従業員代表何人も選ぶ場合があり得るらしいんですよ。そうするとより社内労働組合っぽくなることが予想されて、そうなるといろんなことが起きるんじゃないかなと私は勝手に想像してます。うん、はい。
そこのあそっか、これ以上は突っ込まない方がいいわけですね。
ああいいですよ。わからないのがわからないことがあれば言ってもらっていいですけど。
これでも実際その従業員代表を選ぶようなそこのルールが若干変わるかもしれない。
今ね、ルールがねほとんどないんですよ。
うん、
実は。
はいはい。
なくて細かいルール全くないんですよ。それを例えば労働時間就業時間内に丸々はしていいとか、会社は丸々に協力すべきだとか。
はいはいはい。
そういうことが明確になるんですよ。
はあ。
ここまで会社は協力しろとか、
うん、
手続きはこうやれとか、今まで何にもないから、適当にやっててもあんまり労基署厳しく言わなかったし、ルールないからね。うん、ないから、だったんだけど、これからすごく明確になって、で、かつ、結局ほら、一人代表って、できること限られるじゃないですか。
うん、うん。
ね、一人で。
本業もある中でやってるわけですからね。
そう。一人で会社と交渉するって難しいじゃないですか。
うん、うん。
だからその補佐役を選んでいいとかね。
へぇ
ー。だちょっともう労働組合っぽいじゃないですか。
ね、確かに。
ね、
組織化する感じですね。
そうそうそう。組織化を促すみたいな、そういう改正になるらしい。なる、まあ、読み込みだけど分かんないなとはおっしゃってたけど。
ああ、分かんないなと言いながらそういう方
法の
話
が出てるよ、うん、と、うん。で、これに一番反対してる団体ってどこだと思います？この今の制度に。
労組。
そう。あ、鋭いですね。労働組合の、既存の労働組合が反対してるんですよ。だって、労働組合の機能を一部、
こう、代わりにやっちゃうじゃない。自分たちの権利を奪われるような。
そう。なんだけど、意外と会社側は反対なくって。
へ
ぇ。うん。そう。意外とね、なくって、労働組合側が反発してるっていう感じでしたね。
へぇ、面白い。
面白いですよ。面白い面白い。うん。
けど、大きな流れとしては、いや、労働者保護の観点からしっかりと従業員代表とかを選ぶ仕組み化をする。
そうい
う方なんで ですか。ただ今の労組が反対している流れを聞くと、逆に言うと労組の解体みたいなところにも、なんか、労組の人たちは感じちゃうところがあるんですかね。
労組の人はやっぱり危機感があるですよね。要は、組合費払いたくない人とか増えてるから。
はいはいはい。
だから、じゃあこれでいいじゃんみたいになりかねないじゃないですか。
はあ、
うん。
確かにね。そうですね。
うん、そう。だから、すごく危機感があると思いますね。
はあ。今日はちょっと面白い回ですね。これ、なんか、いいんですか？
いや、今ぐらいだったら。
いいんですね。
うん、X で喋ってもいいかなっていう気がしますけどね。
はい、はい、はい。ギリギリ。
X じゃないわ、このポッドキャスト
で。ポッドキャストであればね。
はい。
はいはい。そんなとこですか？
そんなとこです。
まあ、そんなとこですね。はいはい、まあ、ここから先はね、向井先生の、講演とかでね、リアルのとこでもうちょっとボロボロっと出てきたりするかもしれませんけども。
はい。
今回はちょっと、ポッドキャスト限定ということでね、お伝えいただきましたので。
はい。
ぜひぜひ、今後の未来のね、仕事に活かしていただきたいなというふうに思っております。
はい。
また随時、言えるタイミングで、ご紹介していきたいなと思います。
はい。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。